皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ。上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル、第163回になります。なんか声がね、出ないです。急に出なくなっちゃいました。どうしましょう。今撮ってるのは、この冒頭のオープニングと、あとエンディングを残してるんですけれども、おそらくこの2パートはですね、こんな感じの声でお届けすることになりそうです。別に喉が痛いとかそういうのないんですけど、急にちょっとなんか喉がザラザラするなと思ったら、このありさまです。プロポリス喉飴をめっちゃ舐めたんですけど、なかなか改善せず、ちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけれども、お付き合いください。さて、この1週間も皆さんいろんな大会に出られています。トレイルの大会が多いですね。まずは OSJ オンタケ100、複数の方出られていました。そしてザ・4100D マウントトレイルイン野沢温泉というふうに呼べばいいんですかね。みんな野沢トレイルっていうふうに呼んでらっしゃる方多いですけれども、そちらの大会にも出られた方多かったです。そしてエコジャーニー葛西臨海公園7時間走、7時間です、昼間に。そちらに参加された方もいらっしゃいます。あとはですね、ハギ王冠マラニック33キロ、またこちらも有名な大会ですね、オブセミニマラソン。そして神戸ファイナリーサンセットランに出られた方もいらっしゃいました。また記録会に出場された方もいらっしゃいますね。お子さんが岐阜県小学生交換交えるの完成の間ですね、陸上競技会大会に出られたという方、そしてご自身が栃木長距離オープン記録会に出られたという方もいらっしゃいました。そして海外からはトレイルレースでチルタウン X、 そしてロングの大会ではケープタウンフェスティバルオブランニング 100km ということで、100キロの大会、南アフリカで出られた方いらっしゃいます。さて、大会以外の投稿もご紹介していきたいんですけれども、とある作品の投稿です。それは宇和島駅です。愛媛県美術館の屋上になぜか宇和島駅というネオンサインがあります。これはアート作品なんですけれども、本当に愛媛県の宇和島市の宇和島駅にあったそのもののネオンサインをそのまま持って帰ってきただけっていう、そんな作品です。こちらの作品は現在宇和島を拠点に活動してらっしゃる大竹新郎さんという方の作品なんですが、昨年ですね、東京の国立近代美術館でもこの宇和島駅の看板が屋外に展示されてました。なんか変な感じですよね。東京のど真ん中に宇和島駅って書いてあるっていう、駅じゃないのに駅のサインがあるっていうの、すごいそれ面白いなと思いまして、私は去年からその存在にですね、その作品に気づいていたんですが、愛媛でも気づかれた方がいらっしゃったと思ってご紹介しました。ちなみに私の叔父がですね、 JR 宇和島駅の助役を以前やっておりまして、宇和島駅は何度となく訪れたことがある、個人的にも思い入れの深い駅です。さて、この1週間も記念日、お誕生日を迎えられた方いらっしゃいます。なんと46歳を迎えられた方、お二方いらっしゃいました。 46.46キロ走られたという方、そして7月21日がお誕生日だったので 7.21 キロ走ったという方、同い年ですね、そのお二方がね。そして42歳を迎えられた方、7月17日がお誕生日でしたので、7分17秒ペースで42分42秒を目指されたそうです。以前は節分の豆方式で年の数だけみたいな方が多かったんですけども、最近はいろいろ皆さん工夫されていて、こうどこかにね誕生日を盛り込むようにみたいな、どこに誕生日潜んでるのかなっていうのを見てるこちらもとっても楽しくなります。そしてなんかね、誕生日の数字を意識して走るとやっぱ特別な日なんだなっていうふうに実感しますので、なんかこうご本人にとってもとってもいいことなんじゃないかなっていうふうに思っています。また結婚記念日で12周年を迎えられた方もいらっしゃいました。このような形でこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております。投稿につけるもよし、そしてインスタグラムで検索するもよし、 ぜひぜひこのハッシュタグ使ってみてください。以上、今週のリスナーさんでした。
それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは毎年恒例のこのテーマです。夏のおすすめアイテム2023。このシリーズから誕生したランニングチャンネル殿堂入りアイテムもありました。今回は定番もの、そして新しいもの、どんなものが出てくるんでしょうか。前編後編に分けてお届けしたいと思いますので、今回は前編をお送りいたします。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まずはベースレイヤーからです。ベースレイヤーといえばということで、このランニングチャンネル殿堂入りを果たしておりますドライレイヤーにたくさんコメントをいただいておりますのでご紹介いたします。まずは元祖鎖の肩びら、ミレーのドライナミックメッシュショートスリーブです。複数の方からいただいております。半信半疑で購入しました。噂の鎖の肩びら、いつも上は走り終わると絞れるほどの汗まみれでした。この鎖の肩びらは常にウェアはサラサラをキープ、すごい商品です。ただいい天気だと効果抜群ですが、湿度ジメジメの気候だと効果は薄いこと、使い分けが大事だと思いました。また家族の前ではウェアは脱がないこと、変態呼ばわりされます。続いてもご紹介します。以前ランニングチャンネルで伺い、夏場のランニングで T シャツが汗で体にピタッとつくのが嫌だなと思っていたので、今年の夏ランのお供に購入。アウターがベタつかず、インナーも汗びえせずにとても快適です。フルのレースでも使えそうですというふうにいただきました。私もですね、このドライレイヤー、ミレーのものを持っていますし、モンベルのものも持っています。そしてトップバリューのものも持っておりますが、なんだかんだで一番使うのがミレーかもしれないですね。ただこれはちょっとこと女性においてというか、女性のドライレイヤーってバストのカップがついてるものとついてないものがありまして、私はミレーとモンベル、どちらもカップがついているものだから、それだけでスポーツブラがいらないものを持っているんですが、ミレーのものの方がホールドがいいような感じがします。なんで一体型を選んでいるかというと、女性の場合はですね、スポーツブラがかなり汗を吸うものが多くて、なんかそこが主役の根源的なものになっているパターンが多いんですよね。でドライレイヤーはかいた汗を素早く外側の T シャツに送り届ける役割をするインナーになっていますので、スポブラがそれを阻害しちゃいかんなと思って一体型になっているものを選んでいます。ただコメントにもあったように、汗が蒸発してくれるような気候だったらいいんですけども、ジメジメしているとか、あとはザックを背負っている時の背中ですね、これはもうとんでもなくびしょびしょになります。なので時々小学校の時にランドセルでたまにやってた前に抱えるパターンですね、満員電車とかでリュック前に抱えたりしますけども、そのパターンにして背中を乾かしたりとかですね。あとドライレイヤーを着ていれば素肌自体はサラサラしているので、替えの T シャツを持って行っておけば結構快適です。UTMF の時、その作戦で速乾性のT シャツを複数枚持って行ってました。ということでドライレイヤーコメントいただいておりますけれども、ミレーと同じぐらいコメントいただいたのがトップバリューです。コメントご紹介します。ランニングアイテムとして紹介されたドライレイヤーですが、普段使いにも便利なので、トップバリューのものを白黒袖ありなし4種類揃えて愛用しています。家の中でドライレイヤーだけで歩いていると、家族からクイーンのフレディみたいとキーな目で見られますが、ということで、ご家族が優しいですね。捉え方がポジティブなのがすごいいいなって思いました。続いてもトップバリューボディスイッチについてです。ランチャンでおなじみの鎖の肩びら、昨年から欲しい欲しいと思いながら購入に至りませんでしたが、やっと手に入れました。めっちゃいいですね。やはり皆さんおすすめの商品だけあって購入の価値ありです。黒と薄グレー、2枚買いしても3000円台、お高いものも興味ありますが、こちらはコスパ最高ということでコメントをいただきました。イオンのものはですね、ノースリーブのもので1280円、半袖のもので1580円です。ミレーのものがだいたい5、6000円ぐらいするので、 3分の1、4分の1、それぐらいになります。残念ながらレディースの方はですね、こちらの商品がなくって、スポーツブラで速乾性のものがいくつか発売されていて、こちらもかなりお値段お安いです。あとイオンのホームページを見てみましたら、このボディスイッチシリーズは知らない間にソックスの種類がめちゃくちゃ増えててびっくりしました。5本指のソックスでも380円、めちゃくちゃ安いですね。インナーこれだけ安ければ、ワンシーズンごとに買い替えるっていうのでも全然抵抗感のないお値段だと思います。去年の今頃、去年のこの特集をやった時はですね、かなり売れていて、店頭で売り切れになっていたんですね。鎖の片びら、トップバリューの。今年はどうでしょうか。衣料品が置いてあるイオンってどうしてもこう郊外の大型店みたいなところになってしまうので、あとイオンの衣料品コーナーってなかなか行かないですよね。そこをあえて行ってみるとね、意外と低価格で高品質、このドライメッシュシリーズとかあるので、ちゃんと見とかなきゃいけないなっていう風に思いましたし、イオンさんがこれやり始めたって多分前回も言ったような気がするんですけど、やっぱ運動してる人増えてるのかなっていう風にも思いました。さて続いてはですね、ノースリーブです。私はノースリーブ好きで、あのノースリーブの部は部活の部っていう風に書いて自分で勝手に楽しんでるんですけど、なかなか抵抗あるという方いらっしゃるかと思いますが、こんなコメントもいただいております。ノースリーブのシャツはガチランナーしか着てはいけないと思っていましたが、昨年思い切って着てみたらこんな楽なシャツはないと感動。腕周りの開放感、涼しさなど夏場のランの必需品になりました、という風にいただいております。そしてCWX のノースリーブということで指定でいただいております。デザインや速乾性がすごいなどの機能性はもちろんですが、毎年父の日にその年の新作をプレゼントしてもらっているので思い入れが強いです、というふうにもいただきました。それはちょっとね、クタクタになっても捨てられないですよね。寝巻きにして、なんか災害で被災した時用になんか会社に1枚置いとくとか、なんかいろいろ余生を考えてしまいます。ノースリーブに関しては先ほどのコメントにもありましたように、なんかね、クロートの方しか着ちゃいけないみたいな雰囲気ありますけれども、今形がいろんな形出ているので、昔はいかにもね、あのユニフォームみたいなノースリーブしかなかったですけれども、ちょっと首元が詰まっていたりとか、腕が振りやすいようになっていたりとか、いろんなメーカーから出ておりますので、ぜひいろいろお試しいただければなと思います。続いてもメーカー指定でいただいております。ナイキのエアロスイフトです。夏場の速乾性が高いのでエアロスイフトしか勝たんって感じなのでおすすめです。ただ値段が1万円以上だからセール中を狙っています、というふうにいただきました。こちらの名称のトップスだけでなくボトムスにも使われているので、いろんなところに使われている、まあ、サブブランド名というふうに言ったらいいんでしょうか、なんて言うんですか、シリーズ名と言ったらいいんでしょうか、だなというふうにお見受けしました。ちなみに私は普段パタゴニアの製品をよく使っていますが、プロセルスプログラムという割引制度がありまして、そちらでちょっと安く買わせていただいているので、そんなパタゴニアでですね、夏に一番おすすめなのがキャプリンクールライトウェイトシャツです。これは本当に速乾性がすごいですし、めちゃくちゃ薄いんですけど透けたりとかはしないので、まあ、今どのメーカーのシャツも速乾性あると思うんですが、パタゴニアももちろんそうなんですけれども、そんな中でも今日はかなり暑いかもしれないとか、これはちょっともう気合い入れていかないとやばいぞとかですね、そういう時はこの T シャツを着ます。 UTMF の時もさっき着替えたっていう話したんですけども、2枚ともこの T シャツでした。結構私にとってこうお守り的 T シャツになっています。さてウェアのコメントまだまだ続きますが、続いてはボトムスです。この時期は短パンで走られるという方多いんじゃないでしょうか、ということで短パンについてコメントをいただいております。ご紹介します。足を出すのに抵抗があり絶対長ズボン派だったのですが、あまりの暑さに短パンデビューしました。するとこんなに快適なんですね。走っている最中ももちろん、脱ぎ着する時も汗が張りつかず快適です。ただ物によっては走っていると裾が上がってきて超ミニ状態になってしまうことも。まだまだ試行錯誤中です、というふうにいただきました。そしてこんな方もいらっしゃいます。この時期は暑い、 仕事前の朝ランがメインの僕は暑さでサボりがちになるので、インナー付きパンツをパジャマ代わりにして起きてすぐ走れるようにしています。洗濯物も増える時期なので、この時期はほぼ毎日履いています。ポイントレンダルの時にはパタゴニア、ジンガー、エルドネッソなどのインナー付きパンツを履いていますが、朝ランのパジャマ代わりには GU やユニクロのインナー付きパンツもコスパ抜群で、ランでも問題なく使えるので愛用していますというふうにいただいております。私はできるだけ短パンで走れる時期が長く続きますようにみたいな、ひととよさんの花水木の歌詞みたいになってますけど、短パン楽ちんですよね。先ほどのトップバリューじゃないですけれども、ユニクロとか GU からもそういうスポーツウェアが出ておりますので、使い分けがしやすくていいですよね。 H&M とかからもスポーツウェア出てますしね。もう普段のなんかご近所ジョグとか、あとなんか家の中でもそういう格好しちゃったりとか、涼しいので一日中家の中にいるのに、なんかいつでも走りに行ける格好してるみたいな時私もあります。先ほどユニクロのコメントいただきましたけれども、ランニングには直接関係ないんですが、ユニクロからこんなものもご紹介いただきました。感動パンツです。仕事用の服ですが、ユニクロの感動パンツは最高に履き心地が良いです。サラサラしてストレッチ性があります。朝ランして汗が引かないまま着替えなくてはいけませんが、これだと肌離れもよく気持ちよく履けます。さすがユニクロだと思います、というふうにいただきました。あのユニクロさんというかファーストリテイリングさんはスタイルヒントというスタイリングアプリを持っていて、そこにこう店員さんとか一般の方がこうスタイリングを投稿するみたいな、そういう SNS なんですが、そういうのである程度こう予習してから行くと、店に行ってからああでもないこうでもないっていうふうに迷わなくて結構便利ですし、私ヨーロッパの出張に行く前に久しぶりに銀座のユニクロに行ったんですけれども、自分がユニクロのアプリでお気に入りに入れているお洋服が売り場のどこにあるかまで出てくるんですよね。なので銀座のお店のお客さんはみんなスマホを見ながらお買い物してるんですよね。だから多分私と同じように地図見てる人が多いと思うんですよ。でもってこうアプリで予習してきてるので、ある程度もう買いたいもの決まっちゃってますし、お店のどこにあるか分かってるしっていうので、すごい効率的だなと思って。今レジもなんか置くだけでいいですもんね、セルフレジ。それでもってお手頃な価格で製法がいいものがねたくさんありますし、私もあのパンツ類はもっぱらユニクロのものがほとんどですね。もっぱらユニクロのものがほとんどって日本語おかしいですね。ユニクロのものが多いです。気がついたらなんかあの下着まで含めて全身、本当に全身ユニクロの時ありますもんね。あと女性は比較的あの被るものは少ないと思うんですけど、男性であのクールビズのスタイルになった時に全身全く同じ人みたいなのが何人かいるみたいな。クールビズでいいよって言われてもね、なかなか難しいですもんね。証券会社にいた時は結構被ってる人がいて、男性陣は苦労されてました。機能性を重視した商品設計っていうのはやっぱりさすがだと思いますし、ただ一方で例えば日本だと冬だとヒートテックなんですけれども、東南アジアで夏にヒートテックが売れるっていうのがあって、というのも屋内がめちゃくちゃ冷房効いてて寒いからっていうのがあるそうなんですよね。でもやっぱりヒートテックは着たらあったかいですし、エアリズムは着たらちょっとヒヤンとしますし、季節の変わり目とかね、あのしまうの間違えちゃって間違った方着た時のあのびっくり具合、あやっぱ違うんだって再認識しますよね。最近は本当あのスポーツウェアとかもすごい増えてきて、さすがだなというふうに思ってしまいます。さて続きましてはシューズ部門に行きたいと思います。シューズ界最近やったばっかりですけれども、そこでも話題になっておりました台湾サンダルについてまたコメントいただいております。夏に向けて噂の台湾サンダルを購入しました。普段 26.5cm のランニングシューズを履いているので、同じサイズを購入したらブカブカ。サイトを見るとサイズ選びについて書かれており、実際に素足でサイズを計測すると 25cm でした。1回だけ返品交換が効くのでサイズ交換してもらいました。その間に欲しかった色は売り切れ、仕方なく別の色に変更。いざ履いてみて走ってみると鼻緒部分が痛く、テーピングやワセリンを塗って対応。ただ数回履いているうちに鼻緒の痛みも感じなくなりました。今では30キロ走もベース走も涼しくこなせる万能ギア、夏の必須アイテムです、というふうにいただきました。他の方からもこんなふうにいただいております。 ランニングチャンネルやインスタグラムで初めて知った台湾サンダル、夏のロングランの時に靴が汗で濡れたり、水を浴びる時には靴が濡れないように気を使ったりが面倒だったのと、費用も3000円台と安いので購入しました。最初は鼻のあたりが痛かったですが、取扱説明書には50キロ走ったら慣れますとの記載もあり、素直な私はそれを信じて走ったところ、50キロを超えた今や痛みもなく快適に走れています。先日は念願のランニング途中に足にサンダルごと水浴び、これはやめられませんというふうにいただいています。そしてわらちをおすすめいただいている方もいます。この夏は初めてわらちランをデビューして開放感に取りつかれました。たまに靴下を履いてシューズ履くのが窮屈に感じるようになりました。メリットは靴下焼けが出にくくなることですかね、というふうにいただいております。私ももっぱら夏はサンダル派です。なんか短パンと同じ感じですかね。できるだけサンダルで走れる期間が長く続きますようにっていう。なんかサンダルを履いていて靴を履いた時の感動が忘れられなくって、またサンダル履くっていう、なんか毎回毎回靴を履くとものすごいこの力をもらえるんですよね、ソールから。特に最近の厚底とかカーボン入ってるやつとか、スケッチャーズでもあるんです。いや、もう靴ってすごいって、もう文明の利器って、めちゃくちゃ靴に感謝できるんですよね。靴に感謝したいから普段サンダルを履くっていう。私はゼロシューズのジェシーというサンダルを履いてるんですけれども、足首と親指で支えてるだけなんですね。鼻緒でさえもない。私もなんとなくこう鼻緒タイプのものって鼻緒ずれしそうだなと思って、お着物着た時に鼻緒ずれしてしまうことがあるので、このジェシーにしたんですけれども、サンダル類はまず楽なのと、そもそものそのものが軽いっていうことと、すぐに洗うことができて衛生的なのと、傘が少ないので、ちょっと私今は暑くてやってないんですけど、通勤ランするときにサンダルで走って行って、で帰りは普通に電車で帰ってくるときに荷物が少なくて済むんですよね。サンダルだと傘が低いので。あとサンダル物によっては普通のお洋服とも合わせられるので、私はこの自分の持ってるサンダル、普通の服の時でも履く時あります。でマイナスポイントがあるとすると、今みたいなめちゃくちゃ暑い時は足の裏がむちゃくちゃ熱くなります。ソールは薄いので熱がむっちゃ伝わってくるんですね。だからもうなんか足の裏がもうホカホカになっちゃう。だからワンちゃんとかの気持ちがわかります。でこんなんで走れるのってよく聞かれるんですけど、もう20キロのジョグとかも全然いけますし、距離の長さというよりかはそのスピードに依存すると思います。一回サンダルでインターバルやってみたら、足の裏水ぶくれできて血まめができたので、やっぱ速く走ると衝撃がそれだけ強いので、もう足の皮がね分厚くないと水ぶくれできたり血まめになっちゃったりすると思うので、そうじゃない普通のジョグであれば靴じゃなくても全然いいと思いますし、本当に靴に心の底から感謝できます。なんだろう、大事な時に履くのが靴みたいな、なんか昔の人みたいですけどね、靴って尊いものって、まあサンダルも尊いですけど、そんな風に思ってしまいます。続いては我がスケッチャーズからいただきました。スケッチャーズゴーウォークスリップオンです。日頃は紐のシューズしか履かないのですが、先日スリップオンのシューズが欲しくなり、スケッチャーズのゴーウォークというシリーズがイメージにぴったりだったので即買いしました。メッシュのアッパーはフレキシブルで、薄い割にはクッションもあり、黒で目立たないデザインが便利です。いざという時には少しであれば走れそうです、というふうにいただきました。スケッチャーズのスリップオンシリーズ、これめっちゃくちゃ売れてるらしいです。とんでもなく売れてるそうです。私も先日スケッチャーズさんのオフィスにお邪魔した時にこのスリップオン体験したんですけど、本当に手を使わずに履けます。楽ちんです。間もなくクーポン券当選者の発表と発送を行いますので、クーポン券当たったという方はぜひぜひお店で体験してみてください。ということで、ランニングウェア、ベースレイヤー、そしてシューズに関してお伝えしてまいりました。続いてはスキンケアに関してです。まずは夏日焼け対策ということで、こんなコメントをいただいています。サンタンローションです。 日焼けはいろいろリスクがあるので避けるべきではありますが、そうは言ってもこの暑い時期に長袖ロングパンツというのも現実的ではないので、発想を逆にしてこちらから焼きに行ってしまおうというわけで、サンタンローションを積極的に使用しております。私自身は日焼け耐性は高いと思っておりますが、ローションを使うことで大きなトラブルもなく日々快適に過ごすことができていると思っています、というふうにいただきました。続いては日焼け止めです。アグレッシブデザインのトップアスリートサンプロテクトファイターです。トライアスロンをやっていますが、夏の強烈な日差しの中で何時間も活動しても、これをしっかり塗っておけば日焼けによるトラブルはかなり抑えられます。もともと肌が白い方で、日焼けで皮膚が焼けただれてしまったことが何度もあるので、ファイターは手放せません、というふうにいただきました。サンタンローションと日焼け止め、なんか対極のようなイメージがありますけれども、実はサンタンローションにも日焼け止めの成分が入っています。よく日焼け止めで目にする数値 SPF、 日焼け止めですと50なんてものをよく目にする方多いと思いますが、サンタンローションサンオイルは2とか4とかそれぐらいの SPF 値です。この SPF 値なんですけれども、紫外線の B 波を防ぐ数値になっています。どれくらいの時間耐えられるかっていう数値なんですけれども、サンオイルにはそれが少し入っていることで急激な日焼けを防ぐことができます。ちなみに日焼け止めには PA という紫外線の A 波を防ぐ成分も入っていて、 PA++++ とか書いてありますが、サンオイルにはこの A 波を防ぐ成分が入っているものはほとんどありません。というのも、肌を黒くするのは B 波でして、 A 波を浴びたところで肌が黒くならないので A を防ぐ成分が入っていないということなんですけれども、じゃあ A 波は何をするのというと、肌の奥の方まで届いてですね、じわじわダメージを与える紫外線になります。なのでどっちが厄介かって言われたら、どちらかというと A 波の方が厄介なんですよね。シミシワの原因にもなります。ですので焼きたくない方はもちろんですね、日焼け止め塗っていただいて、そして日焼けしても大丈夫だよっていう方はですね、サンオイルを塗ったからといってより黒く焼けれるというわけではなくって、急激に日焼けすることを防いでくれて自然と黒くなるというようなフローになります。で、日焼けをした後はですね、熱持ってる場合はとにかく冷やしていただくこと、やけどと一緒ですの で、ほてりが落ち着いてからスキンケアをしていただかないと、普段刺激を感じないのにすごいヒリヒリしたりとかですね、結構化粧品が合わなくなっちゃったりするので、まずは熱を取ってからしっかり保湿をしてあげてください。続いては頭皮ケアです。ベレダのローズマリースカルプクレンジングです。梅雨から夏場は朝ランが多くなるのですが、ランゴにシャワーを浴びて出かける支度をしてという慌ただしさで全然汗が引かない。そこで数年前からシャンプーの代わりにクレンジングとマッサージ、トリートメントが一度にできるこのスカルプクレンジングを使っています。シャワーで予洗いしたら頭皮マッサージして流すだけで髪がふんわり、メントールの効果で頭がスースーして爽快です。私は首から上に汗をかくので痒みは発疹になりやすいのですが、これを使うとすっきり。オーガニックのブランドのベレダらしく、天然素材 100% のモロッコクレイとローズマリー配合、一度使ったらやみつきです、というふうにいただきました。夏になるとね、スースーする系の製品とっても増えますけれども、しすぎるのもちょっとという方とか、スースーするやつ大抵なんかこう男性っぽい香りがするものが多いので、それ苦手だっていう方はこういう自然派のブランドのものを選ばれるといいかもしれないですね。ちなみにベレダはドイツで結構安かったです。本場だけあって、まあ、関税とかかかんないですしね。為替で結構円安に触れてますけれども、それでも割安でした。あとニベアも割安でした。続いてはめっちゃスースーする系ということで、シーブリーズボディシャンプースーパークールです。私の夏のおすすめグッズはシーブリーズのボディシャンプーで、スーパークールという種類のものです。青い透明な容器に入ってるやつです。頭から爪先までこれ一本で洗うと全身スースーで最高です。あんまり大きな声で言うもんじゃないですが、股間が強烈にスースーしてランニング後の疲労も吹っ飛びます、ということで、何なんですかね、お股がスースーする感じ。女性の場合はお股というよりかはなんかお尻の方が結構スースーする気がします。スースーする系はミントとか ハッカ油、ハッカ油、虫除けにも効くっていう話以前にもお伝えしましたけれども、虫は全般油スースーするやつダメみたいですね。続いてはマグネシウムローションです。巷ではマグネシウムローションが話題ですが、ちょうどゆりさんのポッドキャストで紹介された途端お店から消えたので自分で作ってみました。塩化マグネシウムをアマゾンでポチって、ちょうどグリセリンも手に入ったのでいい感じのものができたと思いますが、まだ実践投入できていません。赤城山トレイルランニングで試してきます。ということで、マグネシウムについては賛否両論ありというか、マグネシウムが入ってますっていうジェルも多いんですけど、実は即効性はあまり確認ができていないっていうのが以前私が論文で調べた結果になります。ちょっとわかんないです、この 2,3 年でもしかしたらそれが変わってるかもしれないんですけども、日常的に摂取していたら足つりは防げるかもしれないというような結果は出てたんですけれども、即効性はないっていう風な結果になっていました。ただお守り的にやっぱりコムレケアとかツムラの68番の漢方薬とかもそうですけど、それで治ったっていう方も実際いるので、本当にものは試しようで、私も UTMF の時にコムレケアのツラレスだっけな、ゼリータイプのものを持って行って一応エイドごとに食べてました。でも意外と美味しくって、普通に美味しくいただいたんですけど、そういうねお守りをどんどん増やしていく、何気なく食べてるものもお守りになると力が100倍になりますしね。でちょっと持っていくものもお守り的なものがあると精神的にも助けてくれるので、そういうものをこう一つでも多く見つけていくのも楽しいところなんじゃないかなっていうふうに思います。さて皆さんからのコメントまだまだたくさんいただいているんですが、前半はこのような感じです。来週お伝えする後半もですね、ランニングギアと呼べばいいんでしょうか、そして食べ物飲み物もお伝えしてまいります。ということでランナーズボイスのコーナーでした。続いてお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらは読んで字のごとくこの番組でいただいたお便りをご紹介するコーナーです。順不同でいきたいと思いますが、まずは前回のマシコビトフェス会についてお便りいくつかいただいております。先日のマシコビトフェス放送を聞いて行ってみたくなりました。工夫を凝らした個人ブランドだからこそ良い商品が集まるのだと感じました。来年はぜひ行ってみたいですというふうなお便りいただきました。そして他の方からもですね、突撃マシコビトフェスの回楽しく聞いています。各ショップさんへのインタビューの内容が深いのはもちろん、冒頭におっしゃっていた通りレイさんの声のトーンが高く可愛らしいなというのも新鮮な驚きでした。ということで、通常はどちらかというとインタビューの方の声に近いと思います。インタビューの時は本当に後ろに音楽も流れてますし、外ですので声届けなきゃいけないっていうので、本当に3オクターブぐらい高くなってましたよね。自分試し聞きしてびっくりしました。いやでも本当にマシコビト会は、初めての試みだったので、どういう風になるのかなってこう自分でもいろいろ思いを巡らせながらですね、世に放ったんですけれども、おかげさまでかなりたくさんの方に聞いていただいてるみたいで、私自身も編集していて、マシコビトカフェの黒子さんをはじめ、本当に皆さんから貴重な楽しいお話を聞けたなと思って、これなかなか面白いなって、こう一視聴者の立場になって聞いてみた時にそういうふうに思いました。このことを言っちゃうとちょっと怒られちゃうかもしれないんですけども、マシコビトフェスってあんまりメーカーの方とかショップの方って売る気がないって言ったら変なんですけど、みんなでいろいろ持ち寄って楽しかったらいいよねみたいな雰囲気がこう会場を満たしてるんですよね。なので今日全然全く一つも売れてませんみたいなお店もあったり、他のお店の方が違う店のあたかも店員さんのようにですね、ずっとそこに居座ってたりとかですね、なんか何とも言えないほんわかさとゆるさがあって、本当にこう唯一無二の空間だなっていう風に、空間なのかな、雰囲気を感じました。なので本当になんかこう腹を割ってというか、真剣にプロダクトとかそのブランドさんがこう持っている思いとかコンセプトとか普通に聞けちゃう環境にある なんかこれがちゃんとしたお店とかだったらちょっとね聞きづらいかなっていうふうに私は今思い返してみるとそういうふうに思います。こう何よりこうみんな楽しんでる感があるので、出店されてる方も楽しんその場を楽しんでいるし、お客さんとして来た我々ももちろん楽しんでますし、本当にみんながやりたいことをやってそれが集まってあのフェスができてるっていうのは、いや本当に面白かったなって思います。ポッドキャストの面ではマシコ人の会はですね、かなり編集が大変でして、ちょっとお聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、その私のその甲高い声がですね、インタビューを受ける側のマイクにも入ってしまって、こうプチハウリングみたいなのを起こしてるところも若干あるんですけど、そういうのもやっぱ実際やってみないとわからないので、とっても勉強になりました。マシコ人さん、あの定期的に不定期に定期的にどっちだろうな、不定期ですね、不定期にいっぱいイベントされているので、まあ、マシコ人フェスはまた来年の7月になりますけれども、それ以外でもたくさんイベントをやってらっしゃいますので、インスタ等でお知らせがあるかと思います。そちらぜひチェックしてみてください。続いてはガーミンの大阪門真のお店についてです。本当にたくさんの方来ていただいてありがとうございました。正直本当にこんなにたくさんの方に来ていただけると思わなくて、ただただびっくりです。で、時計を買い上げいただいた方も何人もいらっしゃって、いやなんか普段ね、あの新作が出るとああでもないこうでもないっていうこうレビューをやってるんですけれども、なんか皆さんもなんか新しいのが出たら片落ちじゃなくって新しいの買えってレイさんがいつも言ってるからって言って新しいのを最新機種をお買い上げいただいたり、いや普段確かにそう思ってるんです、心の底からそう思ってるんですけど、リスナーさんが実際それを買うってなるとなんかすごい買わせてるみたいな感じになって、あなんか私そのお買い物にあの責任持てるかなみたいなすごい責任感じちゃってるんですけど、普段法人営業してるくせにね、そういうところは大変ビビってしまうんですが、いやでもとにかく本当にたくさんの方にお越しいただきありがとうございました。で今回そのガーミンの方とももちろん事前の打ち合わせとかも行って、まあ、あの日を迎えたんですけれども、まあ、私がこの時間の間だったらいつでもいるよっていう風にしておいた方が皆さんも来やすいんじゃないかっていうのをあのご配慮をいただいてあのような形になりました。まあ、ですのでちょっと逆にねタイミングが合わなくって、私がたまたまちょっとお昼にご飯に出ていたとか他の方とお話ししていたとかでお話しできなかった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、また今回の経験をもとにですね、まあ、神の直営店等で店頭に立てればと思いますので、こんなんやってほしいとかここに来てほしいみたいなのがあればぜひぜひまたお便りのコーナーでもいただければ、あのガーミンさんの方にお伝えしますのでよろしくお願いいたします。ということで、あの皆さんからのお便りご紹介します。先日門真のっていうもいう風にしますね、門真のガーミンストアでお話しさせていただきました。ずっと一目見かけられたらと思っていた上田さんとまさかお話ができる機会があるなんて感激でした。私が来店した時間は比較的お客さんが少なくゆっくりお話できて、コロナ禍でランニングのモチベーションが迷子になっていた時に道を作ってくれたことへの感謝をお伝えできて嬉しかったです。本当にありがとうございました。ちなみにうちの奥さんは将棋の藤井聡太推しです。いつか会って写真を撮ってもらいたいと思っています。先日レイさんと写真を撮れたのはそれと同じことです。ありがとうございました。ということでこちらこそありがとうございました。今思えばですね、皆さんのその後の予定をお伺いもせず、長々とお話ししてしまったなと反省している面もあるんですけれども、でも普段お便りとかコメントとかいただいている方でもやっぱり実際お会いしてみるっていうのは百聞は一見にしかずじゃないんですけれども、いやじゃあポッドキャストの存在意義って何なんだって言われたらちょっとね困りますけれどもね、でもそれでもこう直接お話が聞けたっていうのは本当に私にとっても貴重な体験で、ポッドキャストとかあとライブランとかやっててよかったなっていうふうに改めて実感できた時間でした。そして藤井聡太さんと私の共通点といえばモンテッソーリ教育を2人とも受けております。私はあの結構ガチなモンテッソーリの幼稚園に通っていたので、比較的マイペースなのは多分そこに 由来するんじゃないかなって思います。さて、ガーミンストアのことに関する続いてのお便りです。上田さん、三井アウトレットパーク大阪カードマのガーミンストアでお会いできて感激でした。私は近くの森口というところで幼少期を過ごし、京橋界隈でよく遊んでいたので、上田さんのご飯どころ教えての投稿に条件反射でグランシャトーと反応してしまい申し訳ありません。京橋ですね。京橋といえばお約束なので。お会いした上田さんはとても知的で楽しい会話ができる方でした。特に聞く力とそれを消化して伝える力がすごいと思いました。また番組内では採用されていない私の投稿エピソードを覚えてらっしゃるなんてとても驚きました。さらにマシコビトフェス会などの番組制作の工夫や努力などをお伺いして、一つの形あるものを作り出すということがとても大変な価値のあることだと実感しました。リスナーとして投稿を通じてこの価値創造作業をお手伝いできればこんなに嬉しいことはないので、今後も観察眼と体験の整理に精進したいと思います。最後に次の言葉を読み上げていただけますか。どれどれ、ピチピチカニ料理って歌ってしまったあなたは関西人ですよね、ということで、関西電気保安協会もそうですね。関東電気保安協会っていうのもあるらしいんですけど、似てるようで似てない節回しなんですよね。関西電気保安協会は私時々あの YouTube の CM 集を見てしまいます。あの昔の CM めちゃくちゃ面白いんですよね。あのこう何ですか、素人のおじさん丸出しの人が出てくるやつ、まあ、かと思えばね、あの結構最近ではこう石野卓球さんとのコラボで、さっきの節回しじゃないですけれども独特の歌をアレンジしていただくという CM もあったり、やっぱりこう地方 CM っていうのはこう刷り込まれてるので、どうしてもこうメロディーで出てきてしまいますよね。でもあれだけ CM やってたのに、カニ道楽、あのさっきのカニ道楽っていうカニ料理のお店の CM なんですけど、行ったことないです、私。あと伊勢海老料理の中納言、あそこも行ったことないです。いやでも先ほどこうあの褒めていただいた部分の原稿を読むのにですね、5回ぐらい噛みましたね。なんかこう自分が褒めていただいている部分を自分で披露するっていうのはなかなかあの大変です。でもこうコメントをいただいたように、まあ、何もないところからっていうわけじゃないんですけれども、皆さんの普段の生活の中でこれ便利とか、こういう体験をしたとか、そういうこう皆さんの心の中にしまってあるものをちょっと出してきていただいて、でそれを集めてこういう形でお出しするという作業、そして出来上がった成果物がやっぱり意味のあるものだというふうに実感していただかないと、そもそも番組が成り立たないですし、リスナーさんも増えないですし、別にリスナーさんをこうすっごい増やしたいみたいな風には思ってないんですけれども、けどこう誰かの何かの役に立てばいいなと思ってやらせていただいているので、この成果物をですね、まあ、私の場合はポッドキャストというものを通じてこう世の中に放つことができて、でその成果物がもう100個以上150個以上超えてますので、本当にこれは私にとって大変大きな資産ですし、皆さんにとっても資産になるように思ってもらえるように、こう価値あるものにしていきたいなというふうに思ってます。さて続いてのお便り、カドマのガーミンショップでのアドバイスありがとうございました。購入しようかどうかずっと迷っていたのですが、買ってよかったです。大切に使いますということでありがとうございます。やっぱり実際に触ってみないとわからない部分もありますし、カドマのガーミンストアはほぼ、まあ、一部模型みたいなものはあるんですけれども、実機を触っていただけるの で、手首に巻いたりもできますので、やっぱり一度見ておいた方が納得したお買い物ができると思いますので、もし近くに行くよという方はですね、ぜひ行ってみてください。そして続いてのお便りです。先日カドマのガーミンストアでお会いさせていただいたものです。以前ランニングチャンネルで播磨灘から日本海までのランのご紹介をしていただいたことなどお話しさせていただきました。その日は妻と向川上流にハイキングに出かけていまして、カドマに行く予定は全くありませんでした。しかし何気なく見ていたネットの情報で、レイさんがカドマに来られる情報を、ちょうどガーミンの買い替えのことも考えていたので、ハイキング後急遽足を伸ばしてお邪魔させていただきました。そして普段楽しくてためになる放送を配信していただいているお礼も言いたくて、お話しさせていただき少し緊張しましたが、終始親切に対応していただきありがとうございました。 お別れした後、あれも話したかった、これも話したかったなど、話し足りなかったなと思いましたが、それはまた次の機会の楽しみにさせていただきたいと思います。住まいが兵庫県の西寄りなので、門真ってどうやって行くんやろうというところからの訪問でしたが、足を伸ばして本当に良かったです。これからも楽しい放送を楽しみにしております。ありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございました。急遽向こう側上流から門真まで結構大変だったじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そしてね、門真ね、ほんまに兵庫県の人間からするとどうやって行くんやろって感じですよね。京阪の普通電車しか止まらない駅なんですけど、もうアウトレットはびっくりするぐらい人がいました。私本当にガーミンストアしかいなかったので、そのアウトレットおよび、ララポートが一緒になってるんですけど、どれぐらい大きいかっていうのはですね、実感せぬまま2日間終えたんですけれども、まあ人の多いこと。大阪だけじゃなくって兵庫県からもたくさんいらっしゃるそうです。確かに車、入っていく車を見たら神戸ナンバーとか姫路ナンバーとかもあったので、あ、結構遠いところからいらっしゃってるんだなというふうに思いました。さて、続いてのお便りは、レイさんこんばんは。ギリギリ投稿になってしまいましたが、間に合ったでしょうか。間に合いました。先日はお母様と神戸で山へ行かれたということで、お会いした方はすごくラッキーでしたね。今度ぜひ一緒にイベントにも参加お待ちしておりますということで、2日間終わって東京に帰るか、そのままもしくは神戸に帰るか、ちょっとどっちにしようかなと思って迷ってたんですけれども、せっかくなので、短い時間だったんですけれども、神戸に帰りました。で、翌朝母と一緒に近所の八伏山に登ってきまして、これ言ったらまた怒られるんですけど、もう母と一緒にこう山を登ってまして、でも神戸の山って本当に地元の方がたくさん登ってらっしゃるんですね。もう日常的に毎朝登ってますよみたいな方もたくさんいらっしゃって、お散歩でみたいな感覚でこうその辺の山に登るみたいな感じなんですね。なので私も朝8時過ぎぐらいに確か出ていたかと思うんですけれども、結構すれ違う方が多くって、もちろん挨拶はするんですけれども、母親がふとですね、やっぱり山登ってはる人はようしゃべらはんねって言ったんですね。で、私はですね、それに対して、お母さん何言ってんのと。それはお母さんが例えばおはようございますみたいなこう挨拶するじゃないですか。その後に必ずもう暑いですねとか、もう今日この山に来たもう後悔してますわとか、その挨拶の後にプラスアルファをこうぶっ込んでくるんですよね。で、相手の方も地元の方なので、関西の方なので、やっぱり話振られたら必ず返してくださるんですよ。暑いですねって言ったら、ほんまやでみたいな、今日もう運動したらあかん気温らしいでみたいな風に返してくださる方とか、もう後悔してますって言ったら、いやもうちょっとしたら木陰やからちょっとは涼しいと思いますよみたいに言ってくださる方とかもいて、そこでこう会話になるわけですよね。でも会話を仕掛けていってるのはお母さんなんですよ、全て。で、それの自覚がなくって、自分でこう会話をぶっ込みに行って、で私から指摘されて、はぁってなって、あかん、もう喋りすぎやから喋らんとこって言ったんですね。で、山登り終わってちょっと休憩している時に、母親が、あんたのフォロワーさんとかいないかなみたいな話をし始めた時に、たまたまその日レースが行われてたみたいで、六甲山系で縦走路で、で、上田さんですかって声をかけられて、インスタ見てますっていう風にお声かけいただいたんですね。で、ついさっきその話をしてたので、母と二人でわーってなってたんですけど、その話を母が言おうとしたところで、あ、やめとこうって言ったんですよ。さっき喋りすぎてることを注意されてるので。けれども、この溢れ出るこの先制攻撃スタイルがもうすでにこう、ついさっきちょうど言うてたんですみたいな、もうそこまで言って、あ、やめとこって言うんで、逆に不自然なんですよ。もうそこまで言ったんやったら、もう説明した方がお互い気持ちよくないみたいな、もう母ちぐはぐですよ。いや、でもやっぱ関西って面白いなっていうか、関西のおばちゃんってすごいなってこう母親を見て思いましたね。ちょっと東京ではない感じを、その神戸滞在の15、6時間で堪能してきました。なんかこう関西エッセンスをチャージしてきました。話が相当飛躍してしまいましたが、元の ガーミンストアの件に戻りたいと思います。続いてのお便りご紹介します。 A さん、先日はララポートカドマに来てくださりありがとうございました。初めてお会いする A さんは皆さんがおっしゃるように顔ちっちゃが第一印象でした。私のことをインスタグラムで見て知ってくださっていることに感謝。緊張しながらもたくさんお話ししてくださりありがとうございました。神戸マラソンでの再会楽しみにしています。神戸マラソンは前日エントリーなのでエキスポ何時集合ってランちゃんで呼びかけてランちゃんリスナー神戸プチ集会やってほしいですということで、それやりましょう、それやります。ぜひぜひ皆さんで集まりましょう。あれ何の集まりやみたいな風にね、言われるように皆さんで集まりましょう。皆さんのこうインスタの投稿とか、あとランニングチャンネルの投稿とか、全てを覚えてるわけではないんですけれども、でも相当な数というか、あの時のあれとかですね、インスタグラムの投稿もちゃんと読んでおります。読まないと今週のリスナーさんが成立しないので、ちゃんと読んでいいねを押すようにしてます。さて続いてもガーミンのお便りです。会社の30年勤続で賞金をいただきまして、ガーミンを255から265に買い替えようか迷っています。画面が綺麗になった以外あまり機能面では変更がないようなので、その次のにしようかなと思ったりしているのですが、もう一つ悩んでいるのがベルトの色です。個人的には白が気に入っていますが、長く使うと汚れてしまうのではと心配しています。無難に黒の方が良いのでしょうか、レイさん教えてくださいということで、私255が黒で265が白なんですけど、今自分の腕についてる265を見てるんですが、そんなに汚れないです。全く汚れないかって言ったらそれ汚れると思うんですけど、洗うことできますし、あと昔の白ベルトってなんかこう黄色に変色してくるものとかあったんですけど、今はそれないです。あと255と265で言うと、265のベルトはバイカラーみたいになっていて、表側と内側で色が違うんですね。でそれがいいって、それがおしゃれでかっこいいって思ってで、そっちのベルトがいいって思う方と、いや無難に一色の方がいいっていう風に思う方と両タイプいらっしゃるので、最悪別ベルトを買えばいいじゃないかっていう解決策はあるんですけど、でもそれって余計にお金払わないといけないことなので、ベルト一つ取ってもやっぱりこうモデルが変わると少しずつ変わっていっているので、ただ幅そのなんていうんですか、18ミリとか20ミリとかそういうところは基本的には変わらないので、変えるといろいろこう種類があるので、ちょっと飽きたら変えてみたりとか、もしかしたら以前持ってたモデルと同じ幅でクイックリリースのものであればすぐ付け替えられますので、その辺も考慮に入れつつ迷っていただければなというふうに思います。さて続いてはですね、すいません私事でまだまだ結婚のお祝いのメッセージをいただいておりましてありがとうございます。せっかくには入籍したのは昨年の1月でだいぶ経つんですけれども、なんか小恥ずかしいですね今更ありがとうございます。お便りご紹介します。上田さん、すごく遅くなってしまいましたがご結婚おめでとうございます。テスラのモデル3を買ったと聞いた時から、あれもしかしてと思っていましたが、あんなにさらっとしれっと伝えるのが上田さんらしいとも思いましたが、なんか嬉しいニュースが聞けてほっこりしました。末永くお幸せにということでありがとうございます。なんかこれを言うと主人に対してなんかすごい恩着せがましく聞こえるんですけど、テスラのモデル3は私が買いまして、私史上最高の1回あたりのこの振り込み金額ですね、最高額が銀行で上限外してもらって振り込みました。私自身そうなんですよね、運転免許うち家族誰も上田家の方は持ってないので、で主人はもともと車とかロードバイクが好きで、ただ自分の車っていうのは今まで持っていなくって、結婚する前もずっとカーシェアを使ったりとかしていたので、せっかくだったら車買ってあげたいと思って買ったんですけど、我が家の妹が交通事故で亡くなっているので、やっぱりこう安全性能が高いものの方がいいって考えた時に、賛否両論あるんですけど、テスラにはカメラがついていまして、もう空間認識の能力がすごい高いんですね。で例えばなんか駐車場のこう開閉するバーがあるじゃないですか、あれまで何センチとか言って1センチ単位で刻んできたりとか、あと前を通っている横断歩道を渡ってる犬が大型犬なのか小型犬なのかも
一応なんか識別してるんですね。それちょっと意味があるのかどうかわかんないんですけど、で何かが近づきすぎたりとか、前の車急ブレーキ踏んだらこすぐその車の影がっていうか車の映像が赤くなって危ないですよって教えてくれたりとか、まあ、オートパイロットもついていたりとか、まあ、機械に頼りすぎる、機械テクノロジーに頼りすぎるのはどうかっていう側面がある一方で、じゃあ人間だったら完璧なのかっていう、多分そこも永遠の課題で、まあ、頼れるところはやっぱり機械とかに頼った方がいいでしょうし、まあ、テスラの場合は SIM カードを、あの携帯電話のあのカードですね、あれが車の中に装着されていて常に通信してるので、まあやろうと思えば我が家の車がどういうルートを通っているとか、どういうところで充電しているとか、そういうのも全部データ吸い上げられてるんですよね、多分個人が特定できないような形で。でそれが、まあ、さらなるこのユーザーの満足度向上におそらく役立ってると思っているので、ソフトウェアも随時アップデートされるので、本当になんか走るスマホに走る機能がついたって言った方が正確なんじゃないかっていうぐらい、車って思わない方がいい感じはするんですけど、まあそういうこともあってテスラを買いました。結構地方行くと、あの道の駅に必ず充電器がついていて充電に困ることはないんですが、充電してるとなんかむちゃくちゃ見られることがあります。珍しいんですかね、まだ地方では。東京だとかなり走ってますけどね、プリウスぐらい走ってるんじゃないかっていう時あります。なんか結婚の話よりテスラの話になりましたねいやでも本当にあのイーロン・マスクさんがマッドサイエンティストみたいにならなくってっていうか、もしかしたらこれ今後なるかもしれないですけど、すっごい真面目な、普通に真面目な方でよかったなって思います。いや多分普通に地球の征服とかできそうな気がします。あんだけ衛星飛ばして衛星電話をもう敷いて、でテスラの車あんだけ走らせて、あとテスラ自体がエネルギー会社なのでその辺も抑えてますし、いろいろ話題にこうと書かない方ではありますけれどもね、まあ、業績も悪くはなかったですし、やっぱすごいなっていうふうに思います。そして続いてのお便りです。ご結婚おめでとうございます。実は私はレイさんが独身とは思っていなかったので違う意味で驚きました。なんとなく言葉の端々にパートナーの存在を感じていたので女の勘ですかね。ただ最近のインスタグラムの笑顔が変わって見えたのはそのせいかとも納得しました。撮る側も被写体に愛が、撮られる側の笑顔もカメラの向こう側の相手への愛がダダ漏れです。山中湖やお着物のポストの笑顔はとても素敵でした。インスタグラムでもお子さんや家族の笑顔のポストが眩しいのはカメラを挟んだ愛情ゆえなんだと思います。お幸せにということでありがとうございます。最近は主人に撮ってもらうことが多いですね。でもなんかなんて言うんですか、自分が思ってる写真となんか撮ってもらう写真とのギャップが結構ある時があって、最終的になんか主人はその写真を撮るための三脚みたいになってもらってることもあって申し訳ないなって思う時も多々あるんですけれども、なんか私がインスタグラムを始めたきっかけっていうのがチーム R2 の時に、まあ、チーム R2 受かりました、メンバーとして活動してもらいますっていう時に Facebook のページがありまして、そこに1週間に1度必ず投稿するようにっていう決まりがあったんですね。で1週間に1度投稿する習慣をつけるために毎日インスタグラムに投稿しようと思って、その何かを伝えたいとかじゃなくて、とにかく何かネタを探して毎日投稿するっていう、そのFacebook ページを運営するための練習のためにインスタグラムを始めたんですね。で最初あんまり顔とか出してなかったんですけど、まあ、当時浅草に住んでいて、ふとこう浅草寺バックに撮った写真をポストした時にものすごいたくさんのいいねをいただいたんですね。で自分にとって別に浅草寺ってなんか近所のお寺みたいな感じで、まあ、なんか普通に散歩のコースみたいな感じだったんですけど、まあ、よくよく考えたらものすごい観光地ですし、外国の方にとっては夜の浅草寺ってこんな感じなのかみたいな、こうすごく新鮮な気持ちで見ていただいてるから、そういう風な反応があったのかなと思って、こう東京の風景を盛り込んでいこうっていう風に芸風が変わりですね。やっぱりチーム R2 やってるので
自撮りも増え、ただ、まあ、年齢が増してきてですね、40過ぎてくると、まあ、自撮りもしますけれども、なんかこの自撮りっていうその行為自体がなんとなく虚無に思えてきて、まあ、撮る人がいなかったらね、もう自撮りするしかないんですけど、なんとなくこうちゃんとその時々を切り取ってる写真の方が見てる方にとっても安心するんじゃないかなと思って、まあ、そういう写真が今多めになってるっていう、今に至るって感じですかね。って言っときながら、自撮りだばっかだったらどうしようって今自分のインスタをもう一回眺めてるんですけど、撮ってもらってるやつの方が多かったです。よかった。ちなみに着物の写真はですね、もうああでもないこうでもないって言いながら多分200枚ぐらい撮ってますね。であれパーティーが終わった後だったので、もうそろそろもう脱ぎたいぞっていうタイミングだったので、主人に頑張って撮ってもらいました。あの旅行の時は、旅行の時、出張の時は、まあ、あの表彰される従業員プラス1名、友人でも同僚でもいいんですけども、家族を連れていく人が圧倒的に多いので、家族を連れてこられた方がほとんどだったんですけれども、まあ、同じようにこう奥様が受賞されてご主人がついてこられるっていうパターンの場合はもう完全に サポートですね。あの同僚の方のご主人も、もう僕はもう彼女のカメラマンとしてここにやってきたって宣言してましたからね。確かにめちゃくちゃ写真撮って、めちゃくちゃ動画も撮ってましたから、いやすごい面白いなって思いました。そんなあの欧州出張の件で他の方からですね、フォーシーズンズタオルミーナのラックレートを調べたら、これまでの人生で見たことのない数字が出てきてびっくりしました、いい体験をされましたね、ということで、そうなんですよ、すごいお高いホテルでして、ただあの値段にものすごい開きがあるんですよね。なので自分が泊まった部屋が果たしていくらなのかっていうのよく結局わからないというのも、そのフォーシーズンズのタオルミーナ、アメリカのドラマのホワイトロータスっていう、それのシーズン2の舞台になったホテルなんですけれども、もともと修道院だったホテルなんですね。なのでこう部屋割りが企画通りじゃないんですよ。あ、例えばなんかこうスイートだったら40平米、ジュニアスイートだったら35平米みたいな割り方になっていなくって、部屋の形も様々なので、受賞者が泊まったのはほとんどジュニアスイートだと思うんですけれども、確かなんか30平米から60平米みたいな、なんかすごい平米数にめちゃくちゃ開きあるなと思って、これ何で決まってんだと思ったんですけど、まあなんか本当にランダムだよってなんか念押しでメールが来てたので、事前に本当にまあランダムだっていうことを信じたいと思っているんですけれども、果たしておいくらだったのかはわからないですね。ただ定価だと多分30万とか40万とかそれぐらいしちゃうみたいです、一晩。まあ、きっとあのタオルミーナっていうところがものすごいこう断崖絶壁の上みたいな場所なので、ホテル自体が少ないんでしょうね。なのでそこに泊まること自体が結構大変っていうわけじゃないんですけど、部屋数が少ないのでどうしても高くなっちゃうんでしょうね。まあ、その欧州出張の時は私の勤務先がもう全部を貸し切りにしていたので、まあ、しかもなんか責任者の方に聞くと、コロナの時に交渉していたので、まあ、のいいディールだったって言ってましたね。あのいいディールした人たちが集まる会の、そもそれのディールがいいディールだったって言ってたので、きっとかなり割安で泊まれてるんだと思います。いやでも本当にあの受賞できてよかったです。今ねヒーヒー言ってますけどね、けど本当にあの自由にやらせていただいてるので、勤務先に対しても上司はじめ同僚の方に対しても本当に感謝しかないです。いつも応援してくださってますし、こうすごく幸せな環境にいるなというふうに思っております。ということで今回はマシコビトフェス会あり、そしてガーミンストア大阪門真の件ありということで、盛りだくさんのお便りコーナーでございました。ランニングチャンネルではですね、ランナーズボイスのコメントを募集する際の Google フォームの中にお便りコーナー設けております。あ、これ言い忘れたとかですね、こんな大会出てきたよとか、何か伝えたいこと、教えたいこと、ご質問などございましたら、そちらのお便りコーナーにお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。 不定期でちょこちょこ開催させていただいております。ランナーだからできる社会貢献イベント、アースリート、9月2日に開催いたします。今回もプロランニングコーチ大隅茂人さんをコーチとしてお迎えしまして、大隅茂人のゴールまで持続可能なランニングフォームレクチャーというサステナブルなレクチャーと、そして第2部がですね、アスリートスタッフによります防災ラン&プロギングを行います。こちらの第2部の方で私がプロギングの先生、プロギングの達人、バランスまでね、そういう風に取り上げていただきましたので、私の方が担当させていただきます。そして防災の方はですね、同じくスタッフのランプラスを運営している五木田さんが担当いたします。こちらのアースリートというイベントなんですけれども、プロのコーチをお招きし、そしてまあその分もちろん参加者の皆様にはレッスン料を払っていただくんですが、そこからですね、不要品を必要としている NPO さんに物資を届けるための送料を捻出いたします。今回も NPO の SB ハートステーションさんに皆さんの不要になった T シャツ、そして半パンとかも OK です。あの長袖のロンティーとかは受け付けられません。そして26センチまでのランニングシューズ、こちらは中古でも構いません。アッパーが破けていないとか、もうそこがあのなんていうんですか、一つ内側の素材まで丸見えになってるとか、そういう風になってない限りは回収いたします。ただしあのちゃんと洗ってきてください。そしてこちらも中古でも新品でもどちらでも構いません。タオルです。こちらはちょっとまだ受け入れ先決まってないんですけれども、タオルに関しては比較的ニーズが高いので、開催日までに、どちらかの団体さんにですね、受け取ってもらえるように私がアレンジいたします。もう皆さんあのコロナ禍を経て、まあ大会もなかったんですけれども、断捨離とかをされて、いらない T シャツいっぱい出てきたよとか、もう靴がもうすり減ったやつが溜まってるとかですね、私も職場で結構声かけられるので、これはそろそろやらなきゃいけないなということで開催させていただく運びとなりました。9月2日の土曜日朝8時半からです。場所は代々木公園になります。このアースリートはインスタグラムのアカウントを持っておりますので、詳しくはそちらのアカウントか私の方でも投稿をいたしますので、そちらの方をご確認ください。申し込みは申し込むにて、参加費は第1部のレッスンのみ、もしくは第2部も両方とも全部参加で2500円、第2部のみで500円です。定員は各20名ほどなんですけど、まだそんなに告知していないんですが、すでに10人弱のご応募をいただいているということで、もしご興味ある方はぜひお申し込みください。あ、ちなみにレッスンはですね、レッスンの後に黒缶コースを若干走る予定になっています。まあ、こういう活動をやってたりするので、自分の番組でちょっとね T シャツを作るのが大変ためらわれると、何か無駄にならないものをって言っても、まあね、全く無駄にならないものって世の中にないのかもしれないんですけれども、こういう活動をやってることもあって T シャツを作らないでおこうというふうに思っておりますが、何かしら作ります。なんか最後ね、いつもの宿題だろみたいな話題が出てまいりましたが、私の方からアスリートのお知らせでございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。毎年恒例となりました夏のおすすめアイテム、いかがでしたでしょうか。もうすでに何回かやらせていただいているので、もうすでに購入されていて使ってらっしゃって感想どうなのかみたいな、この回がこう回を経ている、なんかそれが皆さんのコメントからも見て取れるので、あ、なんか成熟していってるっていう風に私は感じました。そしてあの知らぬ間にですね、この番組も7月をもって丸3周年を迎えまして、こう一番最初はちょっとあの技術的なことがあまり分かっていなくって、始めましたわーみたいな感じにならなかったんですね。こう一斉に配信っていうのができなかったので、なんかいつから始まったのかってあんまり厳格には運用してないんですけど、まあおおよそ7月1日からでして、なので無事に丸3年を迎えることができました。改めまして皆さん本当にありがとうございます。石の上にも3年ですからね、マイクに向かって3年です。これからもいろんな情報をですね
お届けしたり共有したりしていけたらいいなというふうに思っています。いや、3年って結構すごいですよね。なんかそれなりに続いてるポッドキャストっていう感じがします。さて次回なんですけれども、夏のおすすめアイテム2023その後編をお届けしてまいります。紹介しきれてないものまだまだたくさんありますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、ランニングチャンネル第163回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。